秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
はい、皆さんおはようございます。今日は第1コリントの13章です。第1コリントの13章。この今私たちが見ている第1コリント12章、13章、そしてこの後に見る14章、霊的な賜物の正しい見方って考えてもいいかもしれませんね。霊的な賜物の正しい見方。神様が私たちがこのいろんな霊的な賜物を通して私たちは兄弟姉妹を愛するようにしてくださる素晴らしい道具だと見ることができましたね。キリストの体をどのようによりよく愛することができるのか、霊的な賜物を通してがその一つの方法です。前回、今私たちは第一コリントの13章を見ているところですね。先週、愛が一番ということを見ることができました。愛がどこまで必要なものなのか、いろんな霊的な賜物があっても、その賜物が愛を示していなければ、愛を届けるために使わせていなければ、それはデザインされた目的を果たしていないことが見ることができました。なぜかというと、一番私たちの人生で求めるべきもの、ただ受けるのを求めるだけではなく、支える、与えるのを目的として生きるのは愛なのです。愛の素晴らしさ、先週見ましたね。いろんな人生の中で、いろんな方法で示されている中で、愛は、一番よくわかるのは、愛はイエス様を、指し示している。愛はイエス様を、見せていることでしたね。イエス様が自分の人生に一番よく、私たちは人生で一番よく愛を指し示す方法は愛を通してです。なぜかというと、イエス様が私たちのうちにいれば、私たちの愛に、私たちの心に愛を届ける中で、心を愛で溢れさせて、それが私たちの人生に溢れる、心で溢れ出るだけではなく、私たちの心から溢れ出て、周りにいる人々にも、溢れ出すようにイエス様がしてくれるからですね。パウロは今度この次の箇所ではもう一つの霊的な賜物と愛の見方、比較の仕方と言ってもいいかもしれませんね。愛の見方を見せてくださるのですね。ここでも愛は何で一番求めるべきものなのか、パウロはここでも示して、指し示してくださるので、今日はこの箇所を見ていきたいと思います。第一コリントの13章の8節から今日は13節を見たいと思います。第一コリント13章8節から13節です。今日の箇所を一緒に見てみましょう。8節こう書いてあります。愛は決して耐えることはがありません。ポーズ、これってすごくない？愛は終わらないの。ずっと永遠に愛というものは存在するのです。この愛というものの大切さはここでも見ることができました。イエス様はよく耐えるものに愛をフォーカスしなさいということを書いてありますね。決して、愛は決して耐えることがありません。予言なら廃れます。威厳ならやみます。知識なら廃れます。愛が終わらない。イエス様はよく終わらないことに私たちが目を留めるように示しましたね。言いましたね。例えば私たちはこの世で朽ちる宝を求めるのではなく、永遠に残る宝にを蓄えなさいと言いました。宝を蓄えることは大切です。いいことなんです。でも蓄えるのであれば、宝にフォーカスするのであれば、永遠に残る宝を蓄える方がいいですよ。この世での宝を蓄えてしまえば意味にならないものな、一時的もったいないものになる。 喜びとかもこの世の一時的な喜びを求めるより永遠に残る喜びを、そのために生きようではありませんか。パウロはイエス様が言ったその内容をこの状況の中にも当てはめているのですね。私たちの霊的な賜物は愛に比べて見る必要性がある。ではこれからパウロはある3つの霊的な賜物を使って愛に比べるのです。予言、異言、そして知識。パウロはここでいつかこの3つの霊的な賜物は終わると言っているんですね。これは残らないように作られているのです。永遠に残るためではなく一時的なものである。なぜでしょうか。なぜこのような3つの霊的な賜物は永遠に残らないのか、一時的のためにデザインされているのか。私たちの人生の中で今の人生考えてみてください。人生って言ったらいいか、生活考えてください。この霊的な賜物は愛を示すための、愛を届けるための道具なんですよね。愛を届けるための道具。いつかその愛を届けるための道具がいらなくなる時があるのです。皆さんの生活の中でいらなくなった道具ってありますか。僕も考えたら何個か出ましたので持ってきたんです。最近ここからアップグレードしたんです。砂時計、皆さん砂時計使いますか。使わない。僕もね、時計を腕につけたら、これがもうなかなか使わなくてもいいようになったので、つい最近のアップグレードすごく楽しんでいます。なんちゃってそんなことないね。砂時計あんまり使わなくなってしまいますよね。もう一つ持ってきました。これ前はよく使ってたね。よく使うけれど、まだ使う人ももちろんいると思いますけれど、僕はね最近これ全然もうあんまりね、ビデオテープどれくらい使ってないかというとね、もうここにカビが生えてするぐらい使ってない。もうずっと動いてないんです。皆さんの生活の家の中で前はよく使っていた道具があったけれど今はあんまり使わない、そのようなものってありますか。例えば公衆電話、ところどころありますけれど使うときってまれですよね。あんまりないですね。スマホがの電源が切れてもう必要なときに、あれでも電話番号どの電話番号だっけって覚える、なんか自分の電話番号は覚えてるけど他の人の電話番号ってなかなか覚えられないよね。公衆電話、他には電話帳。電話帳使わないね。使う人もいるかもしれない。あ、僕あんまり使う。カセットテープ、 VHS のテープ、フロッピーディスク、 3.5 インチのフロッピーディスク、よくセットで売るなんていう百科事典のセットありますよね。あれもう家にもね20冊ぐらいのね百科事典が、本棚にあってましたね。紙の地図、紙地図っていうのかな、本の地図。アメリカを旅してる時、僕とベサに家族でアメリカ旅回ってた時にものすごく大きい地図があるんですね。でこのものすもう窓で飾れるぐらいの、フロントガラスに飾れるぐらいの巨大な地図でよくアメリカを旅回ってるの今でも覚えてますね。でも今はもう全然使わない。この道具はつい最近なものですけれど今ではあんまり使わなくなってしまう。使う時もあれば役に立つ時もあれば、ある時点で何個かの道具はもう今まで使われたように使う必要がなくなる時が来る。パウルはこの3つの霊的な賜物はそのようなものです。特に愛に比べるときには、 ある道具は愛を前みたいに永遠に愛を届けるためにデザインはされていない。ではその時はいつなのでしょうか。いつ終わるのでしょうか。この質問を見るときには大切なことを覚えていきたいと思います。それはこれです。この聖書箇所のメインの内容ではないことです。この聖書箇所のメインの内容ではない。いつ霊的な賜物が終わるのか、この霊的な賜物はいつ終わるのか、いつまで続くのかっていう内容でパウロはこれを書いたのではなく、私たちの霊的な賜物は愛と比べれば愛にはかなわないものだ。なので愛にフォーカス必要がある。パウロは愛にメインなフォーカスを置くべきですということを示すためにこの言葉を書いたのですね。では考えてみましょう。9節10節、このことを理解して9節10節見ましょう。私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分であり、10節、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。 Go back to verse 9。 9節をもう一度見ると、私たちが知るのは一部分、予言するのも一部分である。パウロは私たち、パウロがこれを言った時にこう言ってるんですね。みんな聞いて、私たちが知るもの、私たちの知識の予言、知識の賜物、予言の賜物には限りがあるのです。この人生の中で私たちは神様が私たちに掲示した真理には限界がある。部分的なものなのです。神様は私たちに、私たちがこの人生を歩むための必要なものをすべて私たちに教えてくださいましたが、私たちは教えられているのはこれだけではないです。この後にもまだまだ神様が私たちに教えてくることが数多くあるのです。この世の歩みのためには十分である。しかし完全ではない。まだまだ私たちが知らないことはいっぱいある。まだまだ神様が私たちに表すことがいっぱいある。予言と知識はその部分的なステージに入っている。完全に私たちは知ることはできない。別のステージも来るということですね。パウロは10節ではこのように書きました。パウロ、完全なものが現れたら部分的なものは廃れるのです。その段階で一部分、部分的なステージにいるときには貴重なものであったことが、完全な時期になると部分的なものが必要にならなくなる。ではそれはいつでしょうか。いつでしょうか。ある2つのこの箇所の理解が2つあります。1つは、今日はちょっとそれを一緒に見ていきたいと思います。1つ目はこれです。完全な時期、完全な時はいつなのか。1つは、一つの考え方、理解の仕方は、聖書が完全に書かれた時に示して、書かれた時を指し示しているのではないか。完全なものが現れたっていうのは、聖書が完全に掲示された、示された時ではないかということですね。考えてみてください。初代教会の時にはパウロとかペテロとかいろんな人たちが回って神様の奥義を指し示しているのですね。神様はこのように言いました。知識の賜物、知恵の賜物、予言を通して神様の奥深い、何百年も何千年も秘密であった、隠されていたものが、その時にその人たちを通して伝えられているのです。全人類の宛て、全人類に関わる奥義がこの人たちを通して示されている、明らかにされている、すごい時でした。そしてその奥義が示されている中で、パウロとかペテロとか、いろんな人たちが回っている中で、その奥義が示される中で、何個かの教会がそれを聞いている中で、 その段階が始まっていた時には神様はそれを示している中で、それぞれの教会がその聖書を全部、聖書の真理を全部伝えている中で、その間にその、予言知識、異言の賜物、特に予言と知識の賜物を与えたのではないでしょうかという考えですね。これの一つの面白いところは、パウロはよく手紙の後、人生の後に書いた手紙では予言とか、知識の賜物とか話すことは少なくなっていたのですね。それがなぜ少なくなったのかは書いてないですけれど、少なくなっていることは確実です。なのでこの考え方もすごく面白いところがあります。すごく大切なことを理解する、大切なこともあります。もう一つの理解の仕方もあります。これは一時的なステージ、部分的な時はこの世、そして完全な時はこの世を去って神様の存在の中にいる時ではないかという考え方もあります。イエス様と顔と顔を合わせる時ではないでしょうかという考え方もあります。これは12節を見るとそういうふうに指し示しているのではないかというふうに思うかもしれません。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。僕はこの箇所を読むと、これってこの時について話してるんじゃないかなと思う。この世の時は部分的で、後に完全的なものはイエス様が現れる時ではないかなっていうふうに思うと思います。例えば考えてみると、今は鏡のように見るというのは、パウロはこの時書いた時は鏡は銅で作られていましたね。僕たちが鏡で今日見たように、おースティーブかっこいいね今日はという思わないですけれど、そういうふうに自分を見る時ではなく、ぼんやりした感じでした。ベサニーが僕の顔を毎日見るような、そんな素晴らしい特権ではなく、なんちゃって冗談冗談ごめんなさい、そういう時ではなく、人と人が顔を見るような感じではなくて、その影、その写しを見ているので、ぼんやりするような感じでした。イメージは見える、姿は見えるけれどぼんやりしていた。現実の反射といえばいいんでしょうか、現実を写すものでした。現実では現実そのものではありませんでした。よく聖書は、例えばコロサイの中でパウロは、私たちの今の生活は後に来る影のようなものですとよく書いてあるんですね。影のようなもの、今私たちが生きている時は未来のやがて来る時の影、そのもの実体ではないです、実体ではないですけれど、その影のように見えるというふうに書いてあります。今の私たちの理解、今私たちの理解の限界は、神様がもうすでに私たちに解き明かしたその奥義の理解にも見ることができますよね。たまに私たちが聖書を読むときに、聖書を読む箇所の中でも、私たちの人生、生活、私たちの理解はそれを理解するために、たまにそのガラスのブロック見たことありますか？ガラスのブロック、四角て分厚くて、これぐらいの分厚いやつで、中は後ろに何か、裏に何か出るのが分かりますけれど、はっきりとなんだかもうちょっと明確に見たいなっていうような時もあると思います。後ろは見れる、裏に何があるのは見えるけれど、もうちょっとよく、もうちょっと明確に見たい。しかしいつか私たちの見える限界は今の限界が消える時がなくなるのです。 ぼんやりしたガラスの通して見ることの、もやもやしたことがなくなる時があるのです。その時は、イエス様が、イエス様として目の前で見る時が来る時で、見る時が来るのです。その時点で、私たちは神様の奥義の知る限界限りはなくなるのではないでしょうか。今の限界、今の限りは。なぜかというと、イエス様ご自身が私たちの目の前にいるのです。今まで私たちが、分からなかったかと、今まで私たちが理解できなかったことが完全に理解するようになる。今までの私たちの肉体的な限界、私たちの霊的な成長を妨げる罪の性質が、その妨げを防ぐ、今までの防ぎようがなくなるのです。そのようなことですね。11節を見ると、そのようなことがよりよくわかると思います。私は幼子であった時には、幼子として話し、幼子として思い、幼子として考えましたが、大人になった時、幼子のことはやめました。私たちは子供の時にどのように話すか、どのように理解するか、どのように自分の人生にそのことを当てはめるかは、その理解、その知識の限界によって限られているのです。もしかしたらパウロはそのことをこの霊的な賜物これに当てはめていたかもしれません。幼子であった時は幼子として話し、霊的威厳の言葉、幼子として思い、予言、幼子として考えました。知識、そのようなことだったかもしれません。このような役に立つ道具があっても、キリストの体として成長するのには部分的なものである。しかし、その成長が完全になるときに、私たちは天のお父様の前に立つときに、私たちは子供として必要としていた道具は必要となくなる。第一ヨハネ3章2節でこういうふうに書いてあります。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。しかし私たちは、キリストが現れた時に、キリストに似たものとになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。このことを考えて、神様が今まで私たちを示していたこと、いろんなことがありますよね。このことを理解して、神様が僕たちにこの人生を歩むためのいろんな霊的な賜物、いろんな道具を与えていて、どの頻度で与えるのかは、必要に応じて増えたり消えたりすります。たまに僕もいろんなお家でいろんな道具を持っています。たまにそのある道具は毎、もうどのプロジェクトも常に使う道具があれば、あるプロジェクトではなかなか使わない道具もあります。そういうことを理解しながら、この箇所を考えると、あ、これってこういう感じで考えてもいいんじゃないかなっていうふうに思う中です。でも面白いこと、僕と一緒に、スティーブがこう考えてるから、僕もこういうふうに考えなきゃいけないっていうわけじゃないです。なぜかというと、この箇所を考えて、僕はよく、どっちなのかな、聖書の時代の時だったのだけの時だったかな、今の時代の時にどういうふうに考えればいいのかなということを考えて、この2つの意見を持っている、2つの考え方。僕よりはるかに勉強している人が、僕たちみんなよりはるかに勉強していることは、その意見が異なっている。でも、みんな、イエス様を一生懸命愛して、イエス様の後に一生懸命後についていきながら、そういうことを考えて、みんな一生懸命イエス様の似姿に変えられていくように、イエス様の愛を示そうとしている中で、私たちもその同じような考え方をしなくても、イエス様の愛を示せるんじゃないかなということが思ったのです。面白いのは、よく聖書を見ると、イエス様が言ったこと、
聖書の中に書いてあることに僕はこう思うけれど、僕の兄弟姉妹はこう思っている、その違いがあっても互いに一致しながらイエス様の後についていけるんだということはすごいなと思います。なぜかというと、一つ面白いのはこれってイエス様、私たちはまだ部分的に知識を持っている一つの証明じゃないかなと思う。なぜかというと、今でもわからないことがいろいろあっても十分にイエス様の後についていくことができる、十分にイエス様の栄光を互いに愛し合いながら感謝することができるということを考えて、あ、完全に理解できなくてもこの完全、この知識の霊的な賜物は部分的なんだということ、予言の賜物は部分的、異言の賜物は部分的であっても全然大丈夫なんだ、神様の後についていける。意見が一緒じゃなくても、この点では意見が一緒じゃなくても全然大丈夫。一つ大切なことはこれです。この聖書の箇所はいつ霊的な賜物がいつまで残るかではなく、霊的な賜物は愛にどのように比べられているのかというフォーカスなんです。なので僕たちはこのいつっていうのがいつか分からなくても、この時だあの時だって考えても、それがこの箇所のメインのフォーカスではないので、私たちもそれをメインのフォーカスすることは良くないと思います。この箇所のメインのフォーカスは、このような一時的な道具があっても永遠に残る道具と比べれば、永遠に残る結果をフォーカスすることが一番大切ですっていうことなんです。では英語ではこの言葉があるのです。 Keep the main thing the main thing、 メインのものをメインにしましょうという感じですね。この箇所はここではすごく大切だと思います。メインのものをメインにすること、集中するべきことに集中すること。ではそのことは何でしょうか。13節、こういうわけでいつまでも残る、ここがフォーカスですね。いつまでも残るのは信仰と希望と愛、信仰、希望、愛、これら3つです。そこの中で一番優れているのは愛です。今日フォーカスすることは信仰、希望、愛、永遠に残るもの。イエス様が私たちが一時的なものにフォーカスするより永遠に残るものにフォーカスしながら、ここもそうではないでしょうか。この3つは私たちのキリストとの歩みの中心にあるものです。常にキリストと共の歩みの中心である3つのものです。聖書をよく読むとね、この3つが一緒に出てくる箇所っていっぱいあるんです。3つが一緒、信仰、希望、愛、いろんな形でコンビになってるんです。3つの3人のベストフレンドと言ってもいいかもしれませんね。あのトリプルコンビと言ってもいいかもしれません。信仰、希望、愛、常に一緒にいることが見ることができるのですね。では実際のこの3つはどのように永遠に残るのか、どのように、いつまでも残るのかをちょっと考えてみましょう。まず最初、信仰って何でしょう。信仰は単純に言うと何か、あるいは誰かに対する信頼や確信と言ってもいいかもしれません。何か、あるいは誰かに対する信頼、あるいは確信というふうに説明してもいいかもしれません。永遠にあなたの天のお父様、イエス・キリストに対しての信頼や確信は止まらないのです。止まらないんです。ずっとイエス様、天のお父様に信頼、確信を持っているのです。その信仰が、よく聖書の中で私たちは、we walk by faith and not by sight。 見えるものによるのではなく、信仰によって歩んでいますという箇所がありますよね。 なぜその箇所は貴重なのかというと、今私たちが歩んでいるのは目の見えない時がよくあるからです。信仰に頼る時がよくあるからです。なので見えるところがなくても信仰がある。でも目が見える時、信仰はどうなるんですか？一つの例を挙げましょう。弟子たちはどのようにイエス様に対しての信仰が強まった時って、ある日があるんです。イエス様が十字架にかけられた3日後です。イエス様が十字架にかけられる3日後、ずっと彼らはメシア、イエス様はメシア、メシアって信じていましたけれど、十字架にかけられた3日後に、イエス様、彼らイエス様に対しての、これは本当に世の救い主であることをはっきりさせたのは、信仰が確信になったのは、イエス様の復活を見た時ではないでしょうか。イエス様が復活した、自分の目で私たちはイエス様の復活したことを見て、彼らの信仰はどうなったんですか？なくなったんですか？違います。確信に成長したのです。この人は確実にメシア、救い主、世の救世主である。私たちは天国に行くときに、今まで見えなかった信仰が、見る信仰に移り変わるのではないでしょうか。成熟した信仰と言ってもいいかもしれません。その成熟した信仰は、確信を持った揺るがない確信と言ってもいいかもしれないです。そのイエス様の愛の中で、神様の愛の中を常に経験して、その愛がずっと終わらない、はっきり見えるような、そういう中で、主の愛に対しての知識が深まれば深まるほど、主の素晴らしさを見れば見るほど、自分の今の信仰と永遠のイエス様に対しての頼りに比べると、全然違うものには、全然成熟した今の信仰は幼子の信仰みたいで、いつかは成熟した信仰になるのではないでしょうか。なんと素晴らしいことでしょう。希望、信仰、希望は、何か良いことが来ることを期待するものではないでしょうか。何か良いことが来るための期待と言ってもいいかもしれませんね。何か良いことが来るための期待。この希望は信仰から自然に溢れ出るものですね。信仰から自然に溢れ出る。何かが起こっていないけれど、起こることを楽しみにする。期待する。ということではないでしょうか。何かが起こることに対しての平安を持った、期待。これはテトスの2章の13節にこういうふうに示されています。祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神である私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。期待、まだ起きてないです。けれどいつか起こるんです。その期待、イエス様が戻ってきて、イエス様が現れるんだ。その楽しみ、その期待、目をそれに留めている。そのようなことではないでしょうか。信仰と希望の違いは、これを読んだときに、似ていいなと思って。信仰は、子供がお父さんにディズニーランドに連れて行くよっていうことで、信仰はそのことを聞いて、ああ、よかった、ディズニーランドに行けるんだっていう確信。希望は、その次の朝、車でずっと持っている楽しみ。いつディズニーランドに行くの？いつディズニーランドに行くの？その希望っていうのはその楽しみで、信仰はそのお父さんが言ったことが信頼できること。そのような感じではないでしょうか。そして最後に、愛。愛は三つの中の一番優れたものです。なぜかというと、愛がなければ信仰も希望もなくなるのです。愛は、神様はどのようなお方であるかを本格的に示してくれる大切な神様の特徴じゃない、性質ですね。愛が
神様から流れ出て私たちのうちに流れるのです。それがよりそれが出れば出るほど私たちは神様はどのようなお方であることをより明確に理解することができるのです。そしてそれと同時に私たちから他の人に溢れ出ることによって私たちはより明確に神様を反映することができる素晴らしい優れた永遠に残るものなのです。愛ってすごいです。愛によって私たちは神様をよりよく理解して神よりよくはっきり見えることもできますし、そして私たちから流れ出るときに私たちが周りの人によりはっきりとイエス様このようなお方なんですということを示すことができるのです。イエス様はヨハネ13章の34節にこのように言いました。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。35節なぜですか。互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになるのです。イエス様はこのようなものなのです。そしてこのようにこのイエス様の後についていくような人こういうことを指し示しているのです。弟子は主を指し示すことですね。永遠の時には私たちは天のお父様に愛されない時はないです。愛されない時はないです。そして私たちはその愛に応答しない時もないのです。その愛に応答しない時もないです。神様を常に愛し返すって言えばいいかな、愛し返すのです。私たちの神様に対しての確信は衰えることは一切ないのです。私たちの永遠の中での未来の楽しみ未来の期待も終わらないのです。そして神様に対しての愛そして互いに対しての愛は終わらないのです。ので私たちのフォーカスはどこに置くべきでしょうか。残るものいつまでも残るものに目を留める。信仰希望愛信仰希望、はい、そこに目を留めましょう。私たちは聖書を読む中でこういうふうに思うああいうふうに思うところいろいろあると思います。でこれも真理を求めるために大切なものです。私たちは神様のことをもっと知りたいためにこういうことを深く学ぶことも大切ですが、それを求めすぎて愛信仰希望を見失わないように気をつけましょう。互いに真理を求め、そして信仰、希望、愛を土台にしていきましょう。そういうふうに生きれば、私たちもキリストの素晴らしい栄光を私たちの人生で見ること、経験することもできますし、映すこともできるのです。それによって主が栄光を受けるのではないでしょうか。お祈りしましょう。天のお父様、あなた様の恵みに感謝します。あなた様がこの世の中の偉大な計画、その計画のいろんな不思議なところ、深い深い計画の中で神様どういうことを考えてたのかな、今どういうことを考えているのかなっていうことがいろんなところでいろんな想像が私たちの心の中で出てくると思います。もっと知りたいもっと知りたい、あなた様を知る中で信仰を忘れずに希望を忘れずにそして愛を忘れないように私たちの心を導き支えてください。そしてそれによって私たちもあなた様をより明確に見そしてあなた様の素晴らしさを周りの一人一人に よりに明確に示すことができるように助けてください。これをすべて主イエス様の素晴らしい御名によって祈ります。アーメン。